ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月24日現地時間の23日、スイスのジュネーブで開催された第31回国連人権理事会において、北朝鮮における人道に対する犯罪の責任追及を求める強い内容の北朝鮮人権状況決議が採択されました。今回はこの決議採択についての外務大臣談話をお伝えします。3月24日スイスのジュネーブで開催中の人権理事会において、我が国及び EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議案が無投票採択されたことを高く評価します。本年の決議は北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI 報告書の内容を反映させた昨年の国連総会決議を含む、これまでの関連決議の内容を反映するとともに、今回の人権理事会に提出されたマルズキ・ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者の報告書の勧告も踏まえた強い内容のものとなっています。具体的には、昨年同様、北朝鮮の組織的広範かつ深刻な人権侵害を最も強い表現で非難し、国際刑事裁判所 ICC への北朝鮮の事態の付託の検討や制裁の範囲に関する検討などを通じて、安保理が適切な行動を取ることを促す国連総会決議を歓迎するとともに、安保理が北朝鮮の人権状況などを議論したことを歓迎しつつ、安保理がこの議論に継続的かつ積極的に関与することへの期待を表明しています。さらに、人権高等弁務官に対し、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家を指名するとともに、当該専門家のグループに対し、北朝鮮における人道に対する犯罪の被害者のために正義と真実を確保するための実用的な説明責任メカニズムを勧告することを求めています。我が国は、今回の決議の採択が拉致問題の早期解決を含む北朝鮮の人権状況の改善につながることを強く期待するとともに、国際社会とも協力して 北朝鮮に対し具体的な行動を取るよう引き続き強く求めていく考えです。以上、第31回国連人権理事会における北朝鮮状況決議の採択に関する外務大臣談話をお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月11日新型 ICBM 用のエンジン噴射実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月9日に北朝鮮の朝鮮中央通信はトンチャンリにあります蘇兵衛星発射場で北朝鮮が新型の ICBM 大陸間弾道ミサイルの大出力エンジンの地上噴射実験というものを成功裏に行ったと、そういう報道をいたしました。この実験を視察した金正恩第一書記はですね、その実験の結果に大満足であったというふうに伝えられましたし、そして金正恩第一書記は、今やその新型の大陸間弾道弾 ICBM に、より威力のある核弾頭を装着してアメリカ本土をはじめとする地球上のいかなるどこにある悪の巣窟もですね、であっても、それはすべて、北朝鮮の打撃圏といいますか、北朝鮮が攻撃できる範囲に置いているんだということを、述べたという報道があったわけであります。つまり、今北朝鮮はその新型の ICBM、大陸間弾道弾をこれがアメリカ本土を攻撃できるということを非常に強調したいと言っていいかと思います。このことは今年の3月以降北朝鮮がまず核兵器の小型化、すなわち弾頭化でありますが、それに成功したと主張しますし、そして弾道ミサイルの弾頭部分の大気圏再突入模擬実験と、これにも成功したんだと、そういう主張もいたしました。さらに、固体燃料の燃焼実験というものにも成功したんだと、ここら辺、主張してきたわけですが、それと、文脈が一致すると、その一環であると言っていいかと思います。すなわち北朝鮮がICBM を完成させているんだということを強調したいということになろうかと思います。しかし国際社会の評価はもちろん異なるわけでありまして、核兵器の小型化ということについては、それがすでに実現している可能性が高いと評価しますが、しかし、弾頭の部分の大気圏再突入技術、あるいは燃料が固体燃料になるというようなことについては、まだまだ時間が相当かかるであろうということで、北朝鮮が ICBM を完成させたというふうには国際社会は判断していないということになろうかと思います。しかし北朝鮮にとってみますと、5月初旬の労働党大会、第7回労働党大会の前にですね、アメリカ本土を攻撃できる核ミサイル ICBM を持ったんだということをことさら、強調したいんだという、そういう姿勢というものが伺われると言っていいかと思います。それは当然アメリカに対する十分な 抑止力を持ったと、まあ、それを北朝鮮は主張したいということになるわけでありますが、まあ、そうすることで、安全が確保されたと、まあ、安心して今経済建設に集中できると、まあ、そういう方向に今北朝鮮が進みたいのであろうということが伺われるといいかと思います。まあ、実際この点につきましては振り返ってみますと2012年4月15日のキム・イルソン生誕100周年の行事がありましたが、本来そこを契機として、まあ、その時点から北朝鮮は対米抑止力を十分に持った、安全は確保した、したがってこれからは経済建設に集中すると、まあ、そういう方向に行きたかったと考えられます。実際、4、5年をかけて金正日総書記はその準備をしてきていたと言っていいわけでありますが、しかし2011年の12月に金正日総書記は突然死去いたしまして、その後を継いだ金正恩第一書記ですが、やはり経験が不足して権威も足らないということで、そういう方向に行けなかったのが、過去4年間ようやく権威がついてきたということなんだろうと思います。北朝鮮にとって重要なのは実際アメリカ本土を攻撃できるかどうかではなくて、そういう核ミサイルを持ったことで経済建設に集中できると主張できることでありますが、ようやくそういう方向に今北朝鮮は来ていると考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回から拉致被害者のお一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県牛津海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し、北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が、北朝鮮からの指示を受けて久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は、久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我美好さんの娘さん 曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我ミヨシさんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、ミヨシさんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気ですか？寒い冬、風邪などひいていませんか？いつもいつも心配でたまりません。母ちゃんと会えなくなってから38年、本当に長いです。まさかこんなに長い間母ちゃんと離れ離れになるなんて考えてもいませんでした。私はもうすぐ57歳になります。私の頭の中には若かった姿と母ちゃんの笑顔だけがいつもいつも浮かんできます。この間妹と話をしました。ずっと母ちゃんに会いたいなと言っていました。妹も思いっきり母ちゃんに甘えたいんだろうなと思いました。何も悪いことをしてない私たちなのに、なんでだろう。そして一人でも多くの人にこの問題を知ってもらうため、時間を見ながら活動しています。とにかく母ちゃんは元気でいてください。もうすぐ春になります。良い知らせが来ることを心から願っています。そして絶対に諦めません。母ちゃんも諦めないでください。会える日は必ず来ます。私も元気でその日のために頑張ります。大好きな母ちゃんへ、ひとみより。
曽我ミヨシさん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我ミヨシさんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は今年の3月18日、福岡県で行われた北朝鮮向け短波ラジオ放送、ふるさとの風、潮風共同公開収録の中から、さやさんの約束をお届けします。それではお聞きください。
時は過ぎ、あの季節また来るよ。いつものように見送ったあの朝、飲みかけのマグカップ残し、慌てた後ろ姿、朝日の中で消えそうに、一度振り向いて手を振った君を、泣いた涙
さやで約束をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いいたします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011-813-3581-6011、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9900kHz、 夜11時30分からは周波数9560kHz、 深夜1時からは周波数9470kHz などで放送しています。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。